今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました。樋口市長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まずは明るいニュースから参りましょう。
そうですね、まずはこの人ですね。
はい、はい、6月の24日月曜日に発表になりました、はい、大相撲の番付が発表されまして、竜電関が三役小結昇進ということになりました。
号外も出ましたね。
うん、
はい、ぜひとも三役になってですね、さらにその上を目指したいと、自らの結婚披露宴でもそういうご挨拶されてましたから、
はい、
彼だけじゃなくて全ての、応援をする皆さんがですね、望んでいた結果が形になりましたね。
そうですね、はい、郷土力士の三役昇進というのは、富士桜関以来の47年ぶり、はい、およそ半世紀ぶりの快挙なんですね。
はい、竜電関は先日技能賞も取りました、
はい、
多彩な決め手を持って、そして特色ある力士だということが証明されたわけでありましてです
ね、
うん、
はい、
これからもいろいろな取り口をですね、私たちに見せてくれて活躍をしていただけるということですね。
はい、竜電関と言いますと大きな怪我に苦しんで一度序の口に、ね、はい、落ちてしまったわけなんですが、
これもないんでしょ。
そうなんです、はい、そこから三役になるのは明治以降で初ということなんです。
はい、ここ何場所かの活躍で日本全国に竜電不安がいっぱい誕生したんじゃないかと思いますね。
そうですね、はい、ぜひ、ね、この勢いのまま7月7日から始まる名古屋場所も勝ち越してほしいですね。
そうですね、小結びで上位陣としっかりと勝ち上がって、またさらにその上みんなで目指そう、そんな機運が盛り上がってくればいいですね。
そうですね、はい、応援してまいりましょう。
はい、
その竜電関なんですが、はい、市としてもその三役昇進のお祝いをされてるわけなんですね。はい
は
い、
先日の技能賞もそうでありますけれども、
はい、
小結び昇進もですね、市に大きく昇進パネルをですね設置をしたりですね、
うん、
来週から七夕祭り始まるんですけれども、はい、その七夕飾りとともにですね、三役昇進のお祝いのパネルを、銀座通りに設置をいたします。
はい、
そしてもちろん市役所の大型ビジョン、
はい、
そして1階のところに竜電等身大のパネルを設置をいたしまして、撮影コーナーを設けてありますから、市役所に来てですね、等身大の竜電関とツーショットを撮っていただければというふうに思います。
はい、続きましてもスポーツの話題です。はい、甲府大使であります中日ドラゴンズの高橋周平選手が、はい、5月度月間 MVP 賞を受賞しました。
すごい活躍です。
うん、5月の成績全24試合に出場しまして、96打数40安打29打点、はいはい、これリーグ最多の数字なんですね。
はい、
で打率も4割1分7厘、猛打賞も8度、
そう、
これはちょっと今絶好調ですね。
向こうの大谷軍か、我らがこの、高橋周平君ですね。
はい、ちょっとチームが今セリーグ5位ということで沈んでいるわけなんですが、
その中にあって月間 MVP、 そして猛打賞8回、素晴らしい活躍をしてくれております。
このままキャプテンシーを発揮してね、はい、チームを上に引っ張っていってもらいたいですね。はい、続いてはヴァンフォーレ甲府の話題に参りましょう。はいはい、前節6月22日には FC 琉球と対戦しまして、はい、なんと5対2逆転勝ちを収めました。
5点を取ったんですね。
はい、
その、ね、前の試合にちょっと連勝がストップしてしまいましたから、
そうでしたね、
心配をしていましたけれども、沖縄の地でですね、立て直しをしてくれました。
はい、前半に2失点を喫してからの5得点です。
はい、
でしかも5点全員が違う選手決めているわけなんですね。すごいですね、
全員攻撃、全員守備ですね。はいはい、
FC 琉球といいますと、そこまでホームで30試合負けなし、うん、はい、2017年の9月から1回もホームで負けてなかったチーム、ね、はい、これ J リーグ記録だったんですが、それを止めたのが我々ヴァンフォーレ甲府なんです。怪我明けの佐藤和弘選手、そしてシャドウに起用された横谷選手、はい、ピーター・ウタカン選手、森光太選手、内田健太選手、
今4位ですけれどもね、
はい、
1位との勝ち点が開いちゃってるんで、うん、
トップが山形で勝ち点6開いてるわけなんですが、
ね、6ですか、つまり2回勝たないと、6は取れませんから、
まあ、でもこの内容から見れば
そう、まだまだ期待ができてですね、
はい、
長丁場ですから挽回可能でありますから、この全員で点を取っていく、どっからでも点が取れる、そんな展開を見たいですね。
そうですね、はい、そしてヴァンフォーレ次節は6月29日今日ですね、
今日ですね、
徳島ヴォルティスとホームで、はい、対戦ということになります。
は
い、
みんなでいきましょう。
はい、そしてその次の試合7月7日七夕ですね、はいはい、こちらは、アウェーでの柏レイソル戦ということになるんですが、
大型ビジョンで市役所の前のですね、市民広場で放送しますので、
はい、
皆さん七夕を見て、そしてここに集合していただければと思います。
会場が6時でキックオフは7時を予定しています。はい、ではメインテーマに参りましょう。
はい、
まずは防災関連の話題となります。はい、 去年の7月は西日本を中心に大きな雨による災害がありました。そこで洪水ハザードマップの説明会が甲府市で開かれます。はい、こちらどういったものでしょう。
平成18年度に作ったものですね。洪水ハザードマップをこの度改定をいたしました。
はい、
去年といいますか平成の時代はまさに災害の時代でありました。
はい、
想定外という言葉がもう使えなくなりましたから、50年100年に一度の洪水ではなくて千年洪水に対応できる、そんな洪水ハザードマップを今回改定をいたしました。
はい、スタジオに洪水ハザードマップをお持ちいただきまして、はいはい、紫色の冊子になっているんですね。
はい、
そして中を見ていきますと、この洪水災害が起きてしまう理由ですとか、はい、その時の条件などが詳しく書かれておりまして、はい、でさらに甲府市内の各地区の大きな地図が載っていて、はい、色分けされているわけなんですね。
そうです。
その色によって最大浸水、浸水してしまった場合どれくらい水かさが増してしまうのかというのが想定されたものになっておりまして、はいはい、まあ、ご自身の住んでいる近くのエリア、これで知ることができるわけですね。
は
い、
最大の雨量が来た時にはですね、今までの避難場所には避難できないということも想定がされます。しっかりとそのこともですね、はい、このハザードマップを見ていただいてですね、確認をしていただきたいと思います。
なるほど。はい、きちんとこれで手にしてね、目を通して勉強したいなというふうに思います。はい、
ぜひ参加をしていただきたいと思います。全国配布もいたしますので、
はい、
よろしくお願いします。
その説明会というのが7月8日、9日、10日、11日、12日、5日間行われます。各午後7時30分からとなっておりまして、会場が甲府市役所、東部市民センター、北部市民センター、西部市民センター、南部市民センターと分かれております。はい、続きまして甲府開府500年記念事業リレーフォーラムスペシャル、こちら3回目になります。リレーフォーラムですね。
はいはい、私もすべて参加をしているんですけれども、武田三代の歴史をまず第1回目、はい、第2回目は江戸時代柳沢義安の頃のゆかりのある各地の市長さんたちにもお越しをいただいて、リレーフォーラムをさせていただきました。今回は武田氏と三国同盟を結んだ今川氏、北条氏、そしてゆかりの深い上杉氏のそれぞれのところから専門家をパネリストに迎えて開催をしたいと思っております。
はい、今回のテーマが武田信玄と戦国大名というタイトルでお送りいたします。はいはい、開催日時が8月4日の日曜日、午後1時から4時30分の間行われます。
はい、
場所が山梨学院大学40周年記念館メモリアルホールです。はい、基調講演が午後1時20分からおよそ50分間で行われまして、内容が今お話にありました武田信玄と今川氏、徳川家康というタイトルです。はい、講師が静岡大学の名誉教授であります小和田哲夫さん、さらにその後パネルディスカッションも用意されておりまして、こちらが午後2時25分からおよそ2時間を予定しています。テーマが武田信玄と戦国大名、コーディネーターが萩原光雄さん、帝京大学の大学院教授であられます。さまざまな専門のパネリストも、登壇いただきまして、より詳しいお話をお伺いすることができます。
はい、
こちら入場は無料で申し込み制となっております。申し込み方法は郵送、ファックス、または E メールでお待ちしています。実行委員会のホームページ、申し込みフォームからも応募可能です。詳しくは実行委員会のホームページ、または広報甲府7月号をご覧ください。続きまして、ちょうど放送しています今日ですね、と明日、アイメス山梨と甲府駅北口よっちゃばれ広場では食育推進全国大会が開催されているんですね。そして8月にもこちら山の日にまつわる全国大会が甲府市で開催されるんですね。
そうです。はい、山の日8月11日がですね、国民の祝日になって今年で4回目でありますけれども、はい、この第4回の山の日記念全国大会を、山の都甲府市で開催をします。
はいはい、
記念式典とトークショーがメインでやろうと思っております。
はい、山の日全国大会の一番の目的としますとどういったことなんですか。
はい、私たちはね、いつも山に親しんでおります。また山の恩恵にですね、よくしているわけでありますけれども、国民こぞって山に親しむ機会を得て、つまり山登りをしたり、山の恵みをいただいたり、山の恩恵に感謝をしたり、そんな趣旨の浸透を図ろうと制定されました。
なるほど。記念式典の内容を見ていきますと、その式典があって和太鼓の演奏、山梨の山々の映像が流れ、県の取り組みの紹介なども行われます。
そうですね、
さらにトークショーもありまして、遊びに来てよし、住んでよし、山梨の山々や自然の魅力をさまざまな角度から、お三方がトークセッションをしてくださいます、はい、そのメンバーというのが山岳ライターの小林千穂さん、はい、気候作家のシェルパ斉藤さん、そして女優の釈由美子さんがいらっしゃいます、はい、こちら参加は無料ですが申し込みが必要となっています。公式ホームページからダウンロードして、その申し込み用紙に記入し郵送をしてください、はい、または大会公式サイトの申し込みフォームからもお送りいただけます、はい、郵送の場合の締め切りは7月5日まで、ウェブからの場合は7月11日までとなっています、
はい、
さらに
登山も、
はいはい、こちらの参加者も募集しているわけですね。
そうです、そうです。
プレイベントとして甲府市では登山参加者の募集が今されている最中です、はい、日時、この登山する当日は7月27日の土曜日、はい、朝6時15分集合となっています、はい、対象が県内在住の中学生以上の方、登山経験者の方です、はい、場所が金峰山となっています、はい、ただ集合場所は甲府市役所となっております。内容を見てみますと、大だるみ峠から金峰山山頂を経て黒べら川へ下山する、はい、見客向きのルート登山となっていますね、
はい、ここで一番高い山ですから、でも山登り経験がある方はですね、ちょうどいいんじゃないかなと思いますね、
う
ん、
そうですね、申し込み方法は7月16日火曜日必着で郵送でお送りください。
遠くにね、綺麗な富士山も見えると思います。
あ、そうですね、はい、こちらはがき1枚で一家族の応募が可能となっています、はい、応募多数の場合は抽選になります。詳しくは市のホームページまたは広報甲府7月号に掲載されます。終わりにです、
はい、
週が明けたらすぐもう7月なわけなんですが、7月1日から7日の間、はいはい、甲府市では七夕祭りが行われます、はい、
中心街、夏の風物詩です、
うん、
はい、第70回、
70回、
はい、
節目の年ですね、
はい、先ほど申し上げましたようにですね、龍電石の小結び昇進のですね、うん、パネルもありますから、
はい、
いつも の七夕飾りと一緒に楽しんでいただければと思います、
うん、内容を見ていきますと、やはり屋台がね、はい、出ていたりステージパフォーマンスなどもあります、
はい、
まあ、時期も非常にいい時期ですから皆さん参加していただけるといいかもしれませんね、
は
い、
1日の月曜日から7日の日曜日まで、
はい、
やっておりますので、
うん、はい、屋台の出店見てみますと、銀座通りは4日木曜日から7日の日曜日、春日モールは5日金曜日から7日日曜日の間となっています。会場は甲府市の中央商店街の周辺となっております。今日はスタジオに樋口雄一甲府市長にお越しいただきました、
はい、
樋口市長、今回もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。